鉄道大好きモグタン。こんにちは。毎度毎度登場のモグタンです。列車をはじめ様々な乗り物に乗ることが大好きな私ですが、運賃を払わなくても乗れるものも大好きです。普通乗り物といえば電車、船、飛行機、バスやマイカーなどの自動車を思い浮かばれるはずです。マイカーは運賃はいらないですが、それ以外は基本的にその対価を支払わなければ乗れないはずです。まさか戦闘機や潜水艦に体験搭乗することを想定しているわけではないですよ。本当は一度乗ってみたいですが。そうなると他に乗り物なんてあるのか真剣に考えていただいた方、ごめんなさい。とんちではないですが、自転車のことです。私のネームがモグタンですが、モグラがタンデム自転車に乗っているというところからひねり出した造語であることを以前紹介したことがありますが、そのタンデム自転車に今年も愛媛県の今治に出かけて乗ってきました。ここ2年はコロナの影響から知人などに頼んでタンデムに乗ることを控えざるを得ず、3月下旬に開催されるイベント参加が唯一のタンデム乗車となってしまいます。もともと年を数えることしかタンデムに乗れていませんでしたから、今年今春に出かけ多くのタンデム仲間に会うことが楽しみでしたが、その思いがより一層強まっていきます。このところ運動不足という言葉をはるかに下回る状況に追い込まれてしまっていますから、なんとかタンデムを楽しめる程度には体力をつけておかなければと、昨年末からできる限りエアロバイクにまたがったり、散歩の距離もなるべく長くして歩道も早めを心がけるなどとし、なんとか最低限のレベルにはしたつもりです。そんな状況で3月の18日から3月の21日までの4日間ので四国まで行ってきました。行きはなるべく感染リスクを下げる目的で、ドイツ車内にいる時間をなるべく短くしようと新幹線、特急を乗り継いで行きました。浜松から岡山まで光を使えば乗り換えなしで楽ですが、車内にいる時間をなるべく短くする目的から、一旦名古屋で降り、のぞみを乗り換える方法を取りました。これなら岡山からの2時間ちょっとが一番長い乗車とできますから。帰宅した後はどうせ自宅にいて自宅隔離に入る予定ですから、久しぶりの普通列車の旅を楽しもうという魂胆です。本音は以前紹介していた徳島県南部を走り始めた DMJ に乗りに行きたいのですが、コロナのことを考えるとなかなか。正確に申しますと、どのように頭をひねっても最低2日の延長が必要で、しかもその内容は最低限度にとどまりそうということから、今回は諦めることにした代わりに普通列車の旅をするということでした。ちなみにのタンデムイベントに関しての簡単に報告しますと、またまた雨にたたまれました。ここ数年ずっと2日間のイベントのうちどちらかが雨に見舞われ、結構苦労するという羽目にあっていますが、今年も3月の19日にしっかりと雨にたたまれました。まずは今治駅にほど遠い主催者が運営するゲストハウスに押し湯を出発し、およそ6キロ離れたしまなみ海道の四国側の1番目の橋、来島ら海峡大橋、来島境峡大橋を目指します。まだ雨は降っていませんでしたが、事前にリサーチした内容は大きく限界が割れていて、 50% を超える降水確率が時々雨とか 30% だか小雨とか、中には曇りで降水確率は 10% なんてのもあるんですよ。本当に同じ地区の天候を調整しているのと疑いたくなるほどバラバラな見解に困惑しつつ、服装はどうすればいいか随分迷いました。やはり途中で雨具を出すのが面倒だったので、サークルウェアに防寒具を着ないで雨具を着込む方法を私は取りましたので、万が一雨が降ってきてもまあ安心といったところでしたが、防寒としては弱いので寒さには影響をするだろうなという覚悟をしなければなりませんでした。いよいよ今回の目的地がある大島へ渡る来島海峡大橋が見えてきました。 自身で見ることはできませんが、ちゃんとパイロットさんが要所要所で解決してくれていますからバッチリです。来島海峡大橋は瀬戸内海でも有数の潮の流れがきついことで、何度かこの橋を越える途中、渦を巻く来島海峡を見ることができます。また広島県のお堂を結ぶ島並海道の7つの橋の一つで、四国の今治と隣の大島を結ぶ橋です。ただちょっと変わった構造の橋でして、3つの吊り橋をつないで1つの橋としている三連橋という形態です。長さも4105メートルあるそうで、高さも60メートルあるので、18階のビルと同じぐらいの高さかな。それぐらいあるので、そこまでループしている傾斜路を登っていかねばなりません。あと一息で橋にさせがらるというあたりで雨が降り出してしまい、さあ大変。雨具を着ていなかったという方には邪魔にならないような場所を差し急いで短くを整えます。本音だと坂道を登ると汗が出るので、もう10分後に降り出したのならなんて恨めしい気もしますが、私は最初から雨具を着込んでいるんだから変わりはないか。雨対策を施した一団は一路大島の亀老山へ向かいます。雨はさほど強まることなく、山に登り始める頃には上がりましたが、雨具を着込んだままそのまま私からはここからが試練です。雨具は濡れずに済みますが、通気性は良くなっているものの、普通の空腹に比べればやっぱり熱はこもるので、急な坂を登る姿としては決して好ましくはありません。でも雨具を脱ぐとジャージのみとなり、本日の気温ではさすがに寒いですね。あとは前のファスナーを全開にし、少しでも涼しさを取るだけです。この山は307メートルの高さがあり、登山道はおおよそ 3.5 キロほどのことのことです。最初は比較的傾斜が緩いので楽ですが、徐々に軽度が増してきて、パイロットさんと2人でフーフー言いながら、なんとか山頂近くの絶景撮影ポイントまで登り切りました。ここで参加者20数名揃って記念撮影です。山頂の展望台まではまだ200メートルほど走らなければならないそうですが、傾斜はそこそこあるので、あとは自転車を押していくことにしました。山頂では主催者さんからも文字はアイスが提供されましたが、山頂の風は冷たく、さらに風速を混ぜていたので寒くてアイスを堪能という気分は半減です。汗をたっぷりかいた直後、日差しをたっぷり中で食べたかったな。新国立闘技場を設計した建築家さんが外観を配慮したというデザインの展望台に登りましたが、より一層冷たい風が吹いてくるだけで、アイスを食べたことを後悔した気分でした。四国山地を望める展望台からの全員集合写真は寒さに負けて、いつもなら参加者個々から差し出されるカメラもこの時ばかりはなく、早々に降り始めていました。この後は長い長い下り坂を若干のブレーキの操作のみで降りていくだけですから、気温がそこそこあれば気持ちいいといったところですが、本日は冷たい雨が吹いている上、雨具以外の防寒をしていない私には非常に寒い下り坂でした。前席のパイロットさんによりはマシですが、いや寒かった。あれほど苦労して登った坂もあっという間に下りきり、ペダルを置いたまま足を動かしてがっくり。非常に足が重くて平地なのに上り坂を走っている気分です。こんなんで帰りの来島海峡大橋渡れるかななんて夜明けの虫がちらほら。山を下りきる頃、再び降り出した雨を避け、道の駅で雨宿りしたのですが、一向に降りやみそうにない雨に見切りをつけ、今春へ向かうことにします。ところが都合の悪いことに、橋の上はまともな向かい風が襲ってきます。それも結構な強さなので、ペダルを動く力を込めてもなかなか前に進んでくれません。来島海峡の橋はより吊り橋構造のため、真ん中フリーキーまで上り傾斜がついている上、強い向かい風が追い打ちをかけてきます。また海峡にはもっともっと強い向かい風に苦しむ海峡だなんて叫んで走ったこともあるので、まあいっか。なんかと頑張ってやってきた中間点を越えるとあとは楽です。向かい風は相変わらずですが、上り坂から下り坂に変わるので、随分ペダルが軽くなるんですね。いやー参った参った。そんなこんなで渡り終えた橋の下をくぐるトンネルで雨宿り兼休憩に入り、後続の人を待ちます。最後の人を確認して再び走り出しますが、雨は十分と 和らいできており、帰り着く前には雨が上がってきました。なんだかんだ言って結局来島海峡付近だけに雨が降られたとのことでした。明日はしっかり晴れてほしいな。翌20日過去日曜は、私の祈りが天に通じたのか、単にもともと天気予報で洪水確率が低かっただけかはさておき、いよいよ今年の目的、昼食を食べるための広島県の呉へ向かいます。しまなみを70キロ走り、お堂から海岸線まで呉へ行くことができますが、時間的に無理があるので豪華にチャーター船を使います。ただ昼食だけで呉へ向かうのではタンデムイベントの仲間が泣くので、ちゃんと途中周囲が35キロほどある大崎上島へ走りました。島にある手盛りトンネルを通りましたが、大正5年から4年にかけたそうですが、幅はとても狭く、天井も手を伸ばせば届く箇所があるほど低い、とても小さな小さなトンネルでした。若干予定が遅れてグレに到着したので、すぐ昼食を食べに来ていたバスへ向かいます。今回の昼食は過去採用法の内容でした。なんと世界一有名な広島県産の柿尽くしなどです。しかもグレは広島の中で出荷量がトップだそうで、世界でも一番という贅沢な柿を食べられました。牡蠣の炊き込みご飯、どて焼き、フライなどなど、堪能させていただきました。あれ、あんた牡蠣食べられたの?という疑問を持たれた方がいらっしゃれば、そりゃモグナタンのコーナーのコアの意味ってですね。まあそんな人はいないと思いますが、私は幼少期のトラウマで魚介類が一切食べれなかった時期があり、その後、魚と魚卵は相変わらずトラウマで、全然ダメですが、それ以外はある程度食べれるようになってきました。30代になってからはアサリ、ハマグリ、カキはむしろ好物になりましたが、若い頃を知っている人は驚きますし、タンデムイベントの主催者さんも私が魚ダメなの知っているので、あれカキは大丈夫なんだみたいな反応でした。そんなこんなで遅めの昼食を堪能した後、今度はカキ打ちと言われる貝殻から身を取り出す体験もさせてもらいました。三重の島なので、この殻から身を取り出す作業は経験していますが、うまくできたことはありません。でも未経験よりはいいかなと挑戦していますが、道具が全く異なります。私が経験したのがサイズが異なるものの、形状としては小刀みたいな形をしていた。やり方は隙間に刃を滑り込ませていき、貝柱を切ることで身を取り出すというものでした。ここで手にした道具ですが、大きさは似たようなものでしたが、形状が全く異なります。形容は難しいのですが、道路工事などに使うツルハシの尖った方のみ絵につけた。というか、鶴のつびくちばしに一字になるように絵をつけたというか、そんな感じでした。当然、道具の使い方も異なります。模範を見せてくれていますが、私にも確認できないので、主催者さんの手ほどきで挑戦するものの、なかなか思うようにはいきません。最初に絵の先、端を持ってからの端に穴を開けるようですが、メソグがつかないので絵の根元を持って挑むのですが、振り下ろす力が弱いのでなかなか穴が開きません。最後の手段とばかりに殻の先端付近に道具を添えておき、本来なら柿を押さえておかねばならない左手で絵を叩く手法を取り、なんとか穴は開けられましたが、その先がまた難しい。島で体験したような道具だと早の位置は分かりやすいのですが、肌そのものが指なりになっているので、どうしても中に入ってくれません。なんだかんだと試行錯誤からで殻をむきましたが、身はボロボロでした。結局なんとも容量を得ないまま作業は断念してしまいましたが、個人的に言ったらどうしたらもっと挑戦できたかも。本当は周囲に気を配ったわけではなく、近くで焼き始めた牡蠣が気に入っただけという気なくはないのですが、そんなこんなで大盛り上がりの牡蠣堪能ツアーでした。ちなみに本当はもう一島帰りにサイクリングする予定でしたが、牡蠣で盛り上がりすぎて時間がなくなり、あえなくキャンセルとなったのは内緒の話です。翌朝、毎日お世話になる参加者さんの見送りを受け、今春駅から一度浜松へとならず一旦高松へ向かいます。四国にも美味しいお土産はたくさんありますが、一番多く数出かけている高松駅にあるものを買いたくて、わざわざ寄り道をすることにしました。青春18キープを利用しているならなるべく長い乗車を考えますが、今回は普通に切符を購入しているので、本当は避けたい寄り道なんですが、そこまでして寄り道したのに目的の半分は手に入らずがっくりです。 しかも運行連絡船うどんのお店もなくなってしまい、当てにしていたブランチもお流れです。やむなく岡山へ向かう列車に乗り込み、なんとか手に入れたものを整理していくうちに瀬戸内海を渡る先に支えかかれました。ここからは久しぶりの鉄旅の堪能です。行きも鉄旅したんだろうというご指摘はもうごもっともですが、私にとっての鉄旅は鉄旅イコール各駅列車の旅なので、行きは単なる移動としかなりませんが、だからといって新幹線や特急が嫌いというわけではありません。あくまで鉄分の補給という観点からの話です。この満足度は2年ぶりでした。昨年は普通列車の旅を避けたからしてもう大満足です。岡山では乗り換えの時間があまり余裕がないので、トイレ問題を抱えつつ、そこでどうしようか、久しぶりの各駅停車の旅のためちょっと頭をひねります。当初は姫路で18分ほどある乗り換え期間でトイレに立ち寄ろうとしていましたが、高松でうどんが食べれなかったので昼食どうしようという問題も残ります。姫路で人気のそばを食べると時間的にトイレへ行くことができません。そして駅員さんの交渉にしてトイレのある車両を乗せてもらう約束を取り付け、そばを食べることができました。ああ久しぶりに駅のそばだ。トイレ近くの座席にある安心感から匂いを催すこともなく、乗り換えの米原が近づいてきました。この先さらに3時間ちょっとトイレに立ち寄らないで行く自信はないので、車内のトイレを利用させてもらい、後の懸念を払拭しました。念のため豊橋は最後は乗り換えすると同時にトイレに行きたいと伝えたのですが、到着した列車は3分ほど遅れたため乗り換え時間が短く、ホームに直接行きたいとのこと。まあすぐにトイレに行きたい駅ではないからと駅員さんに指示を受け入れたのですが、なんと浜松に向かう列車の到着が5分以上遅れているのでした。ああこんなんならトイレに立ち寄っておけば後の心配はなかったのにな。つかず駅員さんにはトイレは最優先にとお願いしておきました。これ以降こうした希望を受け入れてくれるといいんですが、遅れてきた浜松駅には結構の邪気な数の乗客がおられ、向かいには通勤に向かっておられる男性が座っていました。この男性には浜松へ到着時には手助けしていただきました。電車の遅れは人身事故が原因らしく、ホームへ優先する直前一時停止し、本来なら異なる番線へ入線したため到着ホームがいつもことを異なり、どちら側のドアが開くか事前に分からなかったのです。結果的には5分以上遅延したので予定のバスに乗れなくなり、急ぐ必要はなくなってしまいましたが、乗り換えが微妙な状況でしたので、ちょっとした心遣いが大変ありがたかったです。バスターミナルへ向かう途中ですでにバスの到着時刻が過ぎていましたので、もうリスクは取らずトイレに立ち寄り、のんびりの上乗り場に向かいました。ここで次のバスの時刻を調べたら、なんと1時間もあるんですね。面倒になった私は別路線のバスへ乗り、15分ほど歩く方を選択したのですが、ここで最後のトラブルです。白杖でそれなりに慣れているはずの歩いていたのに、なんとなく違和感が拭えません。3分の1ほど歩いた時点で初めて分かったのですが、杖の先端についている石突きが壊れていたのです。杖を1本ダメにするという覚悟で何とか家にたどり着きましたが、駅で1時間待てば何ということもないトラブルでした。実はこの話には隠されたことがあります。それは迷子になってしまいました。杖の様子がおかしいとは感じていたものの、まさか石突きが壊れているとは想像すらせずにそのまま歩いてやったのですが、いつもとは異なる距離感に気に目を抱き、いつの間にか違和感のある白い杖を点検してびっくりです。なんと石突きの先端が脱落していたのです。しかも7本のバイプへつないでいるゴムが切れかかっておりバラバラになるんです。横着して予備の杖を持参しに行かなかったので、あともう少し気づくのが遅れたら、想像するだけで背中に冷たいものが流れていきます。白杖は使い込んでいくと杖本体の差し込み部分まで削れていき、最後は先端部分が脱落することは経験済みですが、ここしばらく白杖歩行で出歩かなかったため点検を行った結果の災難でした。まあ自業自得ですからやむを得ません。ルートを間違えていると思ったのが曲がり角での距離感が異なるからで、間違えたと思うしき箇所まで戻ろうとするのですが、何度か往復してそれらしき箇所が見当たりません。石突きがないだけでこれほどの路面からの感触が異なるとは思いませんでしたから焦りました。白杖歩行に適した交通量の少ない道路を選んで歩いているのも、自分の意思を確かめる のに便利になります。そこで最後の手段に打って出ることにしました。これはそれはこのコーナーで何とかして紹介しているスマホのアプリの利用です。まずは進んでいる方位の特定です。私の感覚が間違っていないと教えてくれました。次は曲がり角がどのあたりかを確かめます。あまり曲がり角に近すぎると GPS の誤差がうまくわからないと分かっていたので、あえて自分の感覚より20メートルぐらいずらしてから確認したところ、おおよその目測が正しいと分かりました。今までは方位が正しいか、位置的にはどれぐらいずれているか、それらの手がかりなく余計に迷子になっていたのですが、ほぼ自分の感覚では正しいと分かったので、アプリのサポートを受けつつ曲がり角を慎重に探します。今度は一発で曲がり角を特定できましたが、いや焦りました。久しぶりの冷や汗でした。最後の手段となするしかなかったアプリの登場ですが、左手にも荷物は持っていたため、スマホからの音声をイヤホンで聞くしかなく、周囲からの音が聞こえにくくなるリスクを避けたかったため、最終手段とするまでに封印していた次第です。まあすでに21時を回りましたし、周囲には人の家がほとんどないし、道路の交通量も日中ですらさほどない場所なので、あえてリスクを承知で取った手段でした。これに懲りて次回は荷物が多くなることまで目をつぶり、予備の杖を灯っていくことにしようかな。そんなこんなで今年もしまなみタンデムを楽しんでまいりました。ご興味の抱かれた方もおられましたら、ぜひしまなみへ足を運んでくださいね。とても楽しいですよ。今回のデジタルネタは若干弱すぎですが、早くコロナ収束宣言が出て、幸い心置きなくする日が一日も早く訪れてくることを祈りつつ終わらせていただきます。今回もお付き合いしていただきありがとうございました。失礼します。